Tonight, we want to continue in 1 Thessalonians.
はい、引き続き第一テサロニケを学んでいきたいと思います。
So we'll keep going.
引き続き学んでいきます。
And we're going to move over into chapter 5 of 1 Thessalonians.
5章の一節から学んでいきます。
So verses 1 through 11 tonight.
第一テサロニケ、5章の一節から11節。
And our theme tonight, we're going to be talking about the day of the Lord.
今日は主の日について学んでいきます。
Remember last week we talked about the rapture?
先週は謙虚について学んできました。今晩は主の日について学んでいきます。
Very closely connected.
すごく関連があるんですね。
And unfortunately, I don't have as many nerdy charts tonight.
今晩は皆さんにお見せするオタクのようなチャートっていうのをご用意しておりません。残念です。
Very.
とても。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you for this night and for this opportunity that we can hear from your word.
今晩は感謝します。主あなたの御言葉から聞けるこの時を感謝します。
We pray, Father, that you would, Lord, lead us and, Lord, fill this place with your Holy Spirit.
神様どうかこの時を導いてください。そしてこの場所をあなたの御霊で満たしてください。
There's so many things that you have for us in this passage, Lord, and we pray that you would teach those to us.
神様この箇所を通してあなたはたくさんのことを語りたいと望んでおられますどうか今晩私たちに必要なことを教えてください、
so、please move freely in this place.
この場所で大いに主よあなたが、働いてください
Do your work inside of us.
私たちのうちで主よあなたの御業を行ってください
Pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします
アーメン、
アーメン、
アーメン。Well, we're going to read through verses 1 through 11 of 1 Thessalonians 5
はい、第一節の5章の1節から11節読んでいきます。
I'll read it all in English and then Kaido's going to read the whole thing in Japanese.、
Okay. じゃあ英語で全部読んで、その後日本語で全部読みます。
All right. 1 Thessalonians 5, 1 through 11 says, Can turn. Let's try that again. Verse 1 says, Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night.While people are saying, there is peace and security, then sudden destruction will come upon them, as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk,are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, we might live with him. Therefore, encourage one another and build up one another, just as you are doing.
第一テサロニケ5章の1節から11節1節兄弟たちそれらがいつなのかまたどういう時かについてはあなた方は私たちに変えてもらう必要がありません主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできませんしかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にはいないのですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんあなた方は皆光の子供昼の子供だからです私たちは夜や暗闇のものではありませんですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう眠る者は夜眠り酔うものは夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく主イエス・キリストに救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい。
Well, it was a sunny day in Iowa.
アイオワで聞いたカンカンの日でした。
And I was driving my 1995 red Ford Escort home from church.
私は 1995年の車の赤いフォードエスコート、とにかくダサい車を運転して教会にの帰りだった。
It was an American car. Yes, ダサい。
はい、教会の帰りでした。
And well, it seemed like a great day.
とにかく、あ、今日は本当に素晴らしい日だと思いました。
The sun was shining.
ティーダカンカンだし。
The weather was warming up.
温度も暖かくなっていて。
And it felt like, wow, nothing could go wrong today.
あ、今日は本当に悪いことなんか起きることは決してないだろうと思いました。
At least not during the 7-minute drive from church to my house.
教会から家に着くまでのこの7分の間で何も悪いことは起きないだろうと思いました。
But then, as I'm driving through a large intersection,
大きな十字路を車で走らせている時、
that awesome car began to act a little strange.
その上等な車の様子が少し変わってきました。
Actually, it stopped acting. It stopped moving.
様子がおかしくなったというよりも動くのをやめてしまったんですね、この車。
Right in the middle of the intersection, it just goes boo boo boo.
十字路のど真ん中でブブブブって車が止まってしまいました。
And so I had to, with some help from somebody, push it into a parking lot.
なのでその十字路から車を遠くに置くため違う人も来てくれて一緒にその車をどこかの駐車場に押しました。
What I didn't know on that beautiful day,
その素晴らしいいい天気な日に
was that that would be the last drive I had in that car.
その日がなんとこの車に乗る最後の日だとは僕は思いもよりませんでした。
Because to put it simply, the engine had gotten stuck.
簡単に言うとエンジンがどこかに引っかかってしまって動かなくなりました。
And it would cost a lot of money to get it working again.
でそのエンジンをもう一度動かすためにたくさんのお金が必要となりました。
Suddenly, unexpectedly,
突然思いがけない時に
I was once again carless.
車がない状態になってしまいました。
It happened in a moment.
一瞬のうちにそのことが起きてしまったんです。
Start going through the intersection, everything's cool.
十字路に着くまでは、全てがうまくいってると僕は思いました。
Within seconds, my life had changed.
しかし、一瞬のうちに自分の人生はそこで変わってしまったんです。
Now, last week we talked about the rapture.
先週、謙虚に学んできました。
All right. And we learned that when Jesus comes back for us,
イエス様が私たちのために戻ってこられるとき、
No believer is going to miss out.
誰もその時を逃すことがないってことをお伝えしました。
Now, we talked in chapter 4 about, well, if someone has already died, are they going to miss out on the rapture?
4章の方ではすでに亡くなっている信仰者たちをその契機を逃してしまうのかってことがありましたが、
Well, Paul said, no, they'll be raised first and then we'll go up. Boom.
そういうことは決してありません。先に亡くなった者たちが蘇り、そして私たちは一挙に挙げられるってことを学びました。
We'll all meet Jesus in the clouds.
私たちは雲の中で主にイエス・キリストに出会うということを伝えました。
We'll all be changed in the glorified bodies, given glorified bodies.
そして栄光ある新しい体に変えられる。
And then we will all be with Jesus forever.
そして私たちは主イエス・キリストと永遠に共にいることができる。
Now, often, what happens after the rapture is explained?
景況のことを説明した後、通常はこのようになります。
Well, when's it gonna happen?
景況っていつ来るの？と質問が出てきます。
Soon?
そのうち。
Like this year or like 1,000 years from now? What do you mean soon?
そのうちっていうのはもうじき、いつね？
今年？それとも数年後？どっち？ Right?
はい。
And so, well, chapter 5 is going to talk about this.
そのことに関して5章で書かれています。
But what we will learn, and I'll give it to you in one word, is that
一言で言いますが、
the rapture and the day of the Lord will come very suddenly.
景況、そして主の日っていうのは、突然やってきます。
Just like my escort breaking down, my car breaking down.
まるで僕のダサい車が壊れた。その一瞬のうちに起きてしまうんです。
In the same way, the day of the Lord will come suddenly.
主の日っていうのも突然一瞬のうちに訪れます。
And in that sudden instant,
その一瞬の時に
there'll be two things that happen.
ある二つのことが起きます。
First, it will begin sudden destruction on the people of the world.
一つ目にこの地上でのこの滅びっていうのが始まります。
For us as believers, it will be a sudden salvation.
しかし私たちクリスチャンにとってはそこから一瞬のうちに救われる時になります。
All right. Now, let's take a look here. Verse 1.
一節を見てください。
Paul says, Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you.
兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。
We don't need to tell you anything about the times, the season of Jesus' return.
それがいつなのか、イエス・キリストがいつ戻ってくるのか、それを、どういう時かについては書く必要がない。
Why?
なぜでしょうか?
Well, really, the timing is not important.
なぜならそのタイミングっていうのは重要でないからなんですね。
Knowing the exact day that Jesus is going to return is not important.
イエス様が帰ってくる特定な日を知るっていうのは重要なことではないんです。
Actually, if we knew the day that Jesus would come back, most of us would probably get pretty lazy.
というか、もしイエス様がいつ帰ってくるかっていうことを特定な日を知ってたなら、きっと私たちは怠けてしまうかと思います。
Like if you have a project for school, like a big project, it can take a lot of time.
例えば学校のプロジェクトがあってすごく時間がかかるわけですよ。
Okay, I'll tell the truth. I had a project in high school, okay? Middle school or high school, I can't remember which one.
本当のこと言います。中学生の時かな、高校生の時かな、あるプロジェクトがありました。
I had 2 weeks to do it over Christmas break.
クリスマスの休みの間、2週間のうちにそれを終わらせなければなりませんでした。
And this was a good 12-hour project, okay?
で、それを終わらせるに通常12時間ほどかかると予測されます。
And as a studious student,
僕はとても真面目な生徒だったので、
I waited until the night...Before school started to do it.
Night?
Yeah, like as in 9 o'clock at night before school started the next day.
学校が始まる1日前の夜9時にそれを始めました。
Now, if we knew when Jesus was going to come back and take us to be with him, we might be like that a little bit.
もしイエス様が帰ってくる特定な日を私たちが知っていたならば、きっとそのようなことを正直に私たちみんなやってると思います。
I still got 7 months and 3 days. How many more countries can I hit?
あと7ヶ月と3日あるから、あとどれだけの国に行くことができるかなって考えたり。
I gotta binge watch that TV program.
あのテレビ番組を見なきゃいけない。
Oh man, I only got a week. I gotta hurry. I gotta get ready. Can I help at church? You know,
あと1週間しか残りがない。あ、じゃあ教会の奉仕に携わろうかなってやったり。
But really, actually, not knowing when Jesus is going to come back helps us to focus our life on what's important.
イエス様が帰ってくる特定な日を知らないことによって私たちは大切なことに、目を留めることができます。
Now in verse 2, Paul says, you know, the reason you don't need to hear anything else about the time and the season of Jesus' return.
主の日がいつになるのか私たちは知る必要がないのは、
It's because y'all are already aware that the day of the Lord will come like a thief in the night.
あなた方は主の日が夜中の盗人のように来るっていうことをあなた方はよく知っているからである。
Oh man, okay, the day of the Lord, we got a big word just came in.
ここで主の日という大きな言葉が出てきます。
All right, the day of the Lord. Last week, remember, we talked about the rapture.
先週、謙虚について学びましたね。
What was the rapture about?
はい。景気とは一体どういうものでしたか、皆さん。
Remember the rapture is when Jesus comes back, not to the earth, but to the clouds.
景気っていうのはこの地上にイエス様を再臨するのではなく、空中で私たちは空中で出会うこと、私たちが一挙に引き上げられる空中で出会うことを景気と言います。
And he calls his church to come up to him.
そしてキリストに属するこの教会たちを引き上げます。
Like the bridegroom calling his bride to come to him.
花婿が花嫁を呼ぶような感じで、呼び上げます。
Or like the shepherd calling his sheep to come to him.
羊飼いが羊を呼ぶように、教会を呼びます。
All right. Then, though, we have the day of the Lord.
そして次にここで主の日という言葉が出てきます。
The day of the Lord, it begins with the rapture. That's like the firework that sets it off. It begins with the rapture. That's the boom we're starting.
景気とともに主の日 が始まります。
The day of the Lord,we showed this chart last week. It's from Matthew 24. But the day of the Lord is this period here of the tribulation period, which includes the tribulation, the great tribulation, followed by the millennial reign of Christ. ね、主の日とはですね、ここにありますね、観難時代と大観難時代の、観難時代と言いますが、で、その後の千年王国という、ことを含まれて、含めてますね。で、So during the tribulation period, the 7 years, God's wrath is poured out on the earth.
この観覧時代、トータル7年なんですが、その時に神の御怒りが地上に下ります。
大観
覧時代の最後の方でイエス・キリストが地上に再臨する、再度来られるんですね。
He sets up his earthly kingdom.
そして、地上で王国を作ります。
And he reigns on earth and we reign with him for 1,000 years.
そしてキリストに信仰を置く私たちもキリストと共に千年間そこを治めることになります。
That whole 1,007 year period is called the day of the Lord.
この千年王国、そしてこの7年の観覧時代、それを含めて全てのことを主の日と言います。
Wow, it's a long day, huh?
長い日ですね、その主の日って。
But just a reminder that in, for, in,なんだっけ? In Israel, okay, the day doesn't begin at midnight, the day begins at, or in the morning, but the day begins when the sun goes down.
イスラエルでは一日は朝からじゃなくて、
朝からじゃなくて、日が下がる時から始まる、ね。
日が下がる時。Okay.
And so when it becomes dark, it's a new day.
暗くなった時に新しい日と言います。
As the day goes on, it gets brighter.
そして一日が過ぎていく中で明るくなっていきます。
In the same way, we have the beginning of a day is very dark with the tribulation.
同じように観覧時代が始まったとき、まず暗闇から始まるんですね。
You could say it even gets darker as it goes towards midnight, one, two in the morning.
そして真夜中に行けば行くほど暗くなっていくんですね。
But then the sun comes up as Jesus returns to the earth.
そして太陽が上がっていく、まるでイエス・キリストが来るかのようです。
And it's full blast as Jesus reigns for 1,000 years here.The sun is bright.
すごくついたカンカン眩しいんですね。
So this is the day of the Lord that the Bible talks about. It's a very simplified version of it, but it's a very this is basically what it points to.
聖書の中で主の日って出てくるとこれを述べているってことをシンプルに皆さんにお伝えしました。
But you'll find things all through the Bible talking about the day of the Lord.
聖書にはたくさんこの主の日に関していっぱい書かれています。
And there's things that we know. We know the number of years. We know the number of days of this, years of that.
これは何年で、これは何日間続いてと細かく書いてるんですね。
What we don't know is when that day will begin.
しかし私たちがわからないことは、それがいつ始まるのかっていう特定なことがわかりません。
Or you could say when that rapture will happen.
いつ景況が起きるのかと特定な時はわかりません。
And then it all begins.When that rapture will happen and then the day of the Lord will begin.、Ne?
しかしこの景況が始まったらすぐにこの主の日っていうのが始まります。
Here's what we do know.
しかし私たちが知っていることがあります。
Verse 2 tells us that the day of the Lord will come like a thief in the night.
2節、主の日は夜中の盗人のように来ると書いてます。
Like a thief coming in and breaking into someone's house unexpected.
盗人が私たちが思いもうかけないとき、思いかけないときに入ってくるような感じです。
Jesus will come and take his people to be with him.
そんな感じで主は主の人々を一挙に引き上げてくれます。
Now what kind of condition will the world be in when Jesus comes back to get his church?
ではイエス様が、キリストに属する人たちを引き上げるとき、そのときこの地上っていうのはどのような状態であるでしょうか。
Well verse 3 tells us that people are saying peace and security. There's peace and security.
3節でその時は人々は平和だ安全だと言っている。
Sounds like our world.
私たちの世界のようなものです。
People want peace.
私たちみんなこの平和っていうのを求めています。
No more war, no more war.
もう戦争なんかいらないと言っています。
Security, secure, everybody's secure, everybody's safe.
みんなが平和であって、そしてみんなが安全であればいいんだよ。
What we need to understand is that the idea of world peace is a deceptive trick.
しかし世界平和っていうのは、欺きのトリックであるということを覚えててほしいと思います。
And it blinds people from recognizing what is really going on behind the scenes.
その背後で何が起きているのかっていうことを人々が盲目になるようになっているんですね。
Now, if you've paid attention to the news over the last 20 or 30 years,
皆さん20年、30年の中、ニュースに目を留めていたらお気づきかと思いますが、
You've probably noticed that we're always having peace talks somewhere.
私たちはいつもこのニュースの中でですね、平和についてどこかで議論をしたり話し合ってるんですね。
Leaders are meeting here for peace talks. Leaders are meeting there for peace talks.
いろんな国々のいろんな人々のこのリーダーたちが集まって平和について話し合ったりしています。
Often they say, well, we can have peace if we get rid of Israel.
イスラエルを除去するならば私たちは平和を保つことができるってことを言ったり。
But peace is a platform for getting elected into office now.
しかし平和っていう言葉を用いてですね、それによって人々はこの政治方針に携わっていきます。
Hundreds of years ago, it was expanding the borders of a country that would get somebody elected, right? Way, a couple hundreds of years ago, it was the, someone who was able to expand the borders and make the country greater was what people wanted.
何百年前の人々は、
I know someone who could make the country bigger.
国を大きくする。
Mm-hmm.Was important, right?
国を大きくするのがすごく大事であると思いました。
だった、right? And so, but now the big thing is we just want peace. We don't want problems. We just want peace.
今は国を大きくするというよりも人々はもう大きくするよりかとにかく平和であってほしい、平和を願うということを重要視しています。
And so, you know what? We see it in Okinawa too that you want to get elected, you go for the peace, peace, peace.
沖縄もそうなんですね。例えば選挙で当選したいならば、平和を保つこと、平和を持つことをあえて言います。
No more America, we want peace.
アメリカなんかいらない。とにかく私たちは安全で平和が欲しいんだと言ってきます。
No more Japan, we want peace.
日本なんかいらない。とにかく私たちは平和で暮らしたいんだと言ってきます。
Stay away, China, we want peace.
中国の人たち、ここから出て行ってくれ。自分たちはただ平和で暮らしたいんだよとうちなんちは言います。
And it is a platform that is a very deceptive platform.
しかしこの当選、この違う政治方針っていうのはすごく、欺きにあふれています。
Those words, peace and security,
安全、そして平和っていう言葉なんですが、
they're words that are going to deceive the world.
その言葉を持ってこの世界を欺きます。
And so verse 3 says, well, when there's, as they're saying peace and security, then sudden destruction will come upon them.
人々が平和だ、安全だ。と言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。
Sudden destruction.
突如として滅びが襲う。
Unexpected destruction. Unexpected destruction. Yeah.
ということはつまり思いがけない時、予期せぬ時にそのことが起こるってことですよね。
At the last minute when they're thinking there's no way that God would ever come against us, that's when His wrath's gonna fall.
こんな時に主は戻ってこられないだろう、こんな時に主が私たちにこのようなことをすることはないだろうと思う時に突如としてこのことが起こるってことなんですね。
When the world thinks we got it together, we're going to have us all together, that's when God's going to lay down the wrath.
世界が安全だ、平和だとそのように認識した時にそのようなことが起きるってことですね。
And it says in verse 3 that it will come upon them not all at once, like a boom, not a meteor that kills everybody. No, 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 no.
それは一気に起きるとは書いていないんですね。
It says, as labor pains.
どのようなものかと書いています。ちょうど妊婦の産みの苦しみのようである。
By the way, why is God pouring His wrath out on the world, and why are we talking about that?
ちなみになぜ神様は神の御怒りを地上に下すんでしょうか。
Well, because God's promised that, you know, He's patient, 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 but eventually He's gonna.Let out his anger against those who have rejected his son.
神様は忍耐を持って待つってことを言われました。しかし、神様は神様の時にその御怒りを下すってことを伝えていました。
And so we see that, well, the destruction is going to come as labor pains.
そしてその滅び、その御怒りっていうのはちょうど妊婦の産みの苦しみに似ていると書いてるんですね。
Labor pains are waves of pain that get more and more intense every wave.
妊婦の産みの苦しみっていうのを波があって、その陣痛が徐々に徐々にひどくなっていきます。
They also get closer and closer together as the waves go on.
で、その波のこの間隔っていうのが短くなっていきます。
Now, I wouldn't know.
まあ僕は経験したことがないのでわからないんですが、
what I hear, you know.
経験したことないけど聞いたことがあります。
All right. Now, Jesus talked about this. Remember? Jesus talked about this in Matthew 24.
イエス様がマタイの福音書でも述べていましたね。マタイの24章で。
He says in Matthew 24 verses 3 through 8, he says, as the disciples come to say, you know, when is the end, what are the signs of the end of the age? Jesus said, see that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am the Christ and will lead many astray, and you will hear of wars and rumor of wars. See that you're not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places.All these are but the beginning of birth pains.
マタイの24章の3節、このように書いています。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。 あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。
So you may look at that and say, well, we experience all kinds of stuff like that.
私たちみんないろんなことをもうすでに経験してるよって思ってる方。
Earthquakes are starting to come up in weird places.
地震がいろんなところで起きたりして。
People, countries are fighting back and forth.
国と国が争ったりして。
And it's true.
もちろんそのようなこと起きてますよね。
Which is why I think we're right on the verge of the birth pains beginning.
だから私たちこの生みの苦しみの始めの部分にいるかと思います。
Because when the birth pains begin, I think it's going to be a bit more intense than what we go through, than what we've been going through over the last few years. When the birth pains begin,
生みの苦しみが始まると、
it's going to be more intense than the different things that we've experienced over the last years.
過去に起きたこの時よりも、そのこの生みの苦しみが始まったときは、それが徐々にひどくなっていきます。
But what Jesus says here is only the beginning.
しかし、イエス様が言っているのは、それはまだ始めであると言っています。
It just gets worse.
それは徐々にひどくなっていくと言っているんですね。
And of course, you can read all about that in the book of Revelation.
黙示録読んでいる方はわかるかと思います。
But in verse 3, Paul makes it very clear. Once those birth pains start, they will not escape the tribulation that's coming on them.
Verse 3 of where?
In Thessalonians verse 3. Mm-hmm. Thessalonians 5 verse 3.
大説あるに5章の3節を見ると、それを、逃れることはできないんですね。
The world will not escape.
キリストに信仰を置いてない者たちはそれを逃れることができません。
But we will.
しかし私たちクリスチャンは逃れることができます。
Because remember, 1 Thessalonians 1:10 tells us that Jesus is the one who delivers us.From the wrath to come.
第1テサロニケ1章の10節によると、イエス・キリストがやがて来るその身怒りから私たちを救い出してくださると書いています。
The wrath to come is that tribulation as God pours his wrath on the earth.
やがて来る身怒りというのは、この地上に起きる神からの身怒りのことを述べています。
But Jesus is the one who delivers us from God's wrath.
そしてイエス・キリストがその神の御怒りから私たちを救い出してくださいます。
Now, as we go on in chapter 5 here, verse 4, Paul says, But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief.
4節で、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。
To the world, they're not expecting anything.
この地上の者たちは、人たちは何も、思っていないというか、よくしていないんですね。
But we understand that Jesus is coming soon.
しかし私たちはイエス様がもうじき戻ってこられるってことを知っています。
Because we're not in the darkness like the rest of the world.
なぜなら、この地上の人たちとは違い、私たちは暗闇の中にはいないからです。
You might remember from Colossians that Colossians 1:13 and 14, Jesus or the Father has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son.In whom we have redemption, the forgiveness of sins.
コロサイ1章の13節から14節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。
We've been delivered from the domain of darkness.
私たちはこの暗闇の圧政から救い出されたものなんです。
That means that we live in a whole other world than those that are in darkness in this world that don't know Jesus.
ということは、つまりこの地上でイエス様を知らない者たちとは違って、暗闇の中に私たちはいないってことなんです。
See, verse 5, it says that we are children, you are children of the light, children of the day.
第一テサロニケ5章の5節において、あなた方は皆光の子供、昼の子供であると書いてます。
We are not of the night or of the darkness.
私たちは夜や暗闇のものではないと書いてます。
We're of the light of Jesus Christ.
私たちはキリストの光の子供であるってことを述べているんですね。
Now, every once in a while, or often, I should say, I like to go take walks around here.
私は時々、この周りを散歩するのが好きなんですね。
You know, my knees hurt if I run, so I walk. It's fun.
走ったりちょっと膝が痛いので、自分は歩きます。
Usually I walk walk around evening time.
で、私はよくこの夜、あることが多くあります。
Or I'll walk around the farms home from work.
もしくは職場から畑を通って歩いて帰ってくることもあります。
Every once in a while.
で、時々ですが、
it becomes necessary for me to walk in the middle of the night.
時々この真夜中歩かなければならない時っていうのがあるんですね。
Usually means I gotta walk to the church and print off something and walk back home.
っていうのは教会に来て印刷をして、そしてまた家に帰るってことをやったりします。
I don't like it.
だけど僕正直にそれは好まないんですね。
I mean, 11 o'clock p.m. that's okay.
11時だったらまだまだいけるかなと思うんですが。
12 o'clock, okay, we're pushing it. It's starting to get a little creepy.
12時になると、おっとちょっと気持ち悪いと思うんですね。
2 a.m. ジビジビ。
ジビジビ。
Oh yeah. The wind starts to make weird sounds.
午前2時に歩いたりするとですね、なんかなんだこのなんていうほらじわじわかね。ジビジビじわじわなんか変な。
ジビジビでなんかグスパンスで。
Oh, that's English?
Yeah.
ジビジビ。
ジビジビ、you know?
鳥肌立つ
right?
ような感覚。
Right? Huh? Huh? ヒビジビ？ヒビジビズ、
ヒビジビズ、学んだ新しい言葉、ヒビジビ、じゃあ、内名口で、みたいな、ヒビジビしてくる。ヒビジビ、
And so, you know, then you're walking and it's like you see a shadow come around a wall, but then it's not there, and just your mind starts playing tricks on you.
真夜中の2時に歩いてると、なんか影が見えるような感じで、ふと後ろを振り返ると誰もいないみたいな。とにかくなんか誰かに欺かれてるような感覚を覚えるんですね。
And something moves in the サトウキビ。
何か動いてると思ったらただのサトウキビであったり。
It's just not fun.
とにかく真夜中に歩くのは楽しくないんです。
You know, so I'm not made for that.I'm really not made for walking in the middle of the night. It's just I get creeped out.
僕は真夜中に歩くために作られたものではないんです。なぜなら怖いからです。
Yes.
はい。
I agree. I agree.
はい。
You know, and well, the same way, see, as believers, we're not of the night. We're not of the darkness.
同じようにキリストに信仰を置いている者たちは暗闇に属するものではないんですね。
That means number one that we don't walk around in the dark, not understanding the things of God.
ということはつまり私たちは暗闇の状態で歩まない、暗闇の中にいて神様が考えていること御心がわからない状態であるってことがないんですよ。
It also means it's not natural for us to do the things that people do that are in the darkness.
ということはつまりこの世の人たちこの暗闇の人たちがやることを私たちも同じようにやるっていうのは自然的なことではないんですね。
We are of the day or of the light, Paul says.
私たちは光の子供、昼の子供であるとパウロは言っています。
Where Jesus is.
イエス様がいるところなんです。私たちが属するべき場所は。
And that's the natural place that we belong. That's where we are like, boom, this is where I belong.
私たちが必然的に私たちが自然に行くべき場所っていうのがキリストのもとなんですね。
Not playing with sin in the darkness, but being in the light.
暗闇の中で罪をもてあそぶのではなく光のところに行くのが自然なことなんです。
But because we're of the light,
私たちは光の子供昼に属するものだから
we shouldn't be confused about what's going on in the world like people of the world are.
この今の状況を見てこの世の人たちのように今起きていることはどうなっているんだって混乱する必要はないってことなんです。
We're able to see clearly
なぜなら私たちは物事を見極めることができるからなんです。
And so, the Lord coming back like a thief in the night shouldn't surprise us.
主が、夜中の盗人のように来るっていうのを聞いて私たちは混乱する必要がないってことなんですね。
We should be waiting like, all right, it's about time, you know.
で私たちは、そろそろだよね、そうだよねって待ち望んでる必要があるんですね。
Because we can totally see, looking at the world, looking at the news that,We're getting closer and closer and closer. You can totally see it.
この世界を見る中で、その日が本当に近づいてるっていうのを私たち見極めること、理解することできますよね。
Okay, let's move on. Let's move on. Verse 6. So then, now we come to an exhortation, okay? So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober.
6節で、ですから、そしてここから励ましの言葉、勧めの言葉があります。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。
So we know that Jesus is coming at a time that we don't know.
イエス様は私たちが思いがけないときに不意打ちのようにやってくるってことを私たちは知っています。
How should we prepare ourselves?
ですので私たちはどのように準備されている必要がありますか?
Well, he says, by staying awake and being sober.
眠っていないで目を覚まして慎み深くいましょう。
What do you mean, staying awake, being sober, not sleeping?
どういうことでしょうか? 眠っていないで目を覚まして慎み深くいるってことは。
I need sleep.
睡眠必要ですよ。
Right? But what Paul means is that he's encouraging us not to be spiritually drowsy.
ここでパウロが言ってるのは、霊的にうとうとしていないようにしていなさいってことですね。
We're called to be watchful and waiting for Jesus' return.
霊的にうとうとしたりするのではなくて、イエス様が来ることに関して私たちは霊的に目を開いていなさい。そして慎み深く待っていなさい。
And to be careful lest we become drowsy and unaware of the things that are going on around us.
そして、うとうとしたりして周りで何が起きているかということに関して、気づかない状態でいてはならないと言ってるんですね。
Okay. Can you turn over with me to Mark
13? Mark 13. マルコ13章を開きください。
We haven't quite gotten there on Sunday mornings, but we'll get there soon. We're going to see it first though.
13章はまだ日曜日の朝学んでないんですが少し見ていきたいと思います。
After Jesus talks about the end times and the tribulation period and everything
終わりの時、観覧時代の話をした後
Verses 32 through 37 He gives an exhortation
マルコ13章32節から37節においてイエス様が励ましの言葉を与えます。
He says, But concerning that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the FatherBe on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. It is like a man going on a journey, when he leaves home and puts his servants in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to stay awake. Therefore, stay awake, for you do not know when the master of the house will come, in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or in the morning, lest he come suddenly and find you asleep. And what I say to you, I say to all, stay awake.
マルコ13章の32節から。ただしその時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番に目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。
So after Jesus teaches about the end times and his return
イエス様が終わりの時、そしてまた戻ってこられる時の話をした後、
His final words on the subject are, stay awake.
その後イエス様は目を覚ましていなさいと言われたんですね。
Keep your eyes open, pay attention.
目を開いて注意深くいなさい。
Okay, now let's switch back to 1 Thessalonians.
第1テサロニケに戻ります。
As Paul tells us, stay awake, be sober.
目を覚ましていなさい。そして慎み深く注意していなさい。
Jesus is coming back soon. Stay awake.
イエス様もうじき戻ってこられるから目を覚ましていなさいと言います。
He says in verse 7, those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night.
7節で、眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。
Quick question, what do those who are asleep and those who are drunk have in common?
眠る人と酔う人がの having common なんていう日本語で同様同類同様同様のことは何があるか。
So what, let me ask you if you can, someone can answer for me. What do people who are asleep and people who are drunk have in common?
酔う人と酔ってる人と眠ってる人、二人が同じなことが何かがありますが、何でしょうか。
分かった。
Really?
Wow. いびき？いびきがうるさい。眠ってる人いびきする。酔ってる人超うるさい。
だから酔ってる人は眠ってるかどうかわからない。
ん？ そっか、酔ってても眠ってると限らないのか。
Or anyone know? Anyone know? Amy, I saw your hand. You went like this, and then you went like that.
眠ってる人と酔ってる人。
Okay.
の同じところ。
They're very unaware of the reality around them. Yes.
そうだ、エミ、ナイス。どうしよう、恥ずかしい。油断しているってことですね。周りに何が起きてるか分かっていないってことです。ですよね。
Even to the point where they might think something else is happening, like a dream is going on, or this guy is just out of his mind and wasted, so he's thinking all this other stuff, you know.
酔ってる人も眠ってる人ももしかしたら何かが起きてるかもしれないと思っていたとしても、それが夢であったりしているので、周りで何が起きてるかってことに気がついてないんですね。
And so, because of that, they're unable to respond in the proper manner when something does happen.
なので彼らは何かが起きたときにふさわしく動くことができないんですね。振る舞いができないんです。
Now, I'm the worst when it comes to sleeping.
私は眠ることに関しても本当に最悪です。
Because I have slept through a construction site right next to outside my house. I've slept through all the big machines and everything.
家の近くで工事があったとしても、一日中工事をしててもそれを全然気づかずにずっと寝ているってこともできます。
And so if you wake me up in an emergency, I first have to figure out what language are you talking and what country am I in, you know?
緊急が起きた時に起きてって起こしたとしても、まず先に僕はどの国にいて今何語で話してるんだろうってまず考えないといけないんですね。
And I gotta figure out which world is the real world, the one that's been in my head while I'm sleeping or the one that is really weird, just so you know.
僕はどの世界にいるんだろう、今寝てる時の世界なのか目が覚めてる時の世界なのかってことを緊急事態で起こされるとわからないんです。
All right, so when you're asleep, okay, I don't know the drunk side, but when you're asleep, もう life is, you don't know the reality around you.
酔ってる時ってどういうのかわかりませんが、しかし眠ってる時っていうのは周りで何が起きてるのかって把握することができないんですね。
Now, I don't want to be like that spiritually.
霊的にそうありたくありません、私は。
I don't want to be saying, what's going on? I just don't get it.
霊的に、今何が起きているのもとにかくわからないっていうような状態で私はありたくありません。
You know, and so I want to be awake spiritually.
なので、霊的に目を覚ましているものと私はなりたいです。
Verse 8, Paul then says, See, we belong to the day. Let us then be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation.
8節。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くいましょう。
So we get a hint at how we can stay awake.
どのようにして目を覚ますことができるのかというヒントがここに書かれてますね。
And it includes two pieces of armor.
ある二つの武具が必要です。
First, we have the breastplate, which would cover from here to the waist.
この胸当てっていうのは、この胸からこのウエストの方まであるものですね。
And that's the breastplate of faith and love.
信仰と愛の胸当てをつけるように。
Protects all the vital organs, the heart and everything.
この生命に必要不可欠なこの重要な器官を守るためのものです。
So, well, faith towards God is going to protect us during attacks.Our faith in God, our faith in Jesus is going to protect us during attacks.
神様に対する信仰、イエスに対する信仰が私たちが攻撃を受けたときに、その信仰が私たちを守ってくれます。
But then also, living in love toward others is also a type of protection against Satan's attacks.
そして他の人に愛を与えること、それも攻撃されたときに、それによって私たちは守られるんですね。
If I'm living selfishly, I'm very open to what Satan wants to.To the attacks that he wants to do in my life.
Selfish.
If I'm living 自己中心的
okay. もし私たちが自己中心的に歩んでいるのであれば、私たちは悪魔に攻撃されやすい状態に自分自身を置いていることになります。
So then secondly, we have the helmet.
次に、兜の武具がありますね。
He says, as a helmet, put on the hope of salvation.
救いの望みを兜としてかぶりなさい。
Now, this is really important.
すごく重要なことなんです。
When you think about it, yes, your vitals are extremely important for life, right?
もちろん、この必要不可欠な重要な器官っていうのは生命で必要なことですよね。
But I think that if I'm going to choose one or the other, I'm going to try to protect my head.
しかし、その中で私が守ることがあるとするならば、まずはじめ私はこの頭を守りたいと思います。
If my head gets hit, I'm done.
自分の頭が
頭に攻撃されたら自分は終わりです。
If my arm gets hit, I can still survive.
例えばこの腕が腕に攻撃 を受けたとしてもまだ生きれるんですね。
If I get hit in the side, well, maybe I'll survive.
脇の方に攻撃を受けたとしてももしかしたら生きることができるかもしれません。
But if I get hit in the head, then I'm done.
しかし頭を打たれた場合自分は終わりなんです。
Okay, now, the hope of salvation, Paul says,It protects our minds from the attacks of the enemy.
救いの望み、それは私たちの頭を悪魔の攻撃から守ってくれるんですね。
More and more, I'm starting to understand just how important our minds are.
なので私たちのこの考え、思いっていうのはどれほど大切かっていうのをだんだん理解してきます。
We think, you know, in our culture, we think a lot about having strong bodies.
私たちはよく健康な体を保つことっていうことを強く言われます。
And I agree, that's very important.
もちろんそれ大切なことです。
But even more important is having strong minds.
しかしそれ以上にこの、しっかりとした思考を持つって大事なことなんですね。
Because if you think about it,
考えてみると、
if my body is weak,
もし私の体が弱ければ、
I can go until I collapse.
倒れるまで進むことはできます。
But if my mind is weak,
しかし、この私の考えが弱い、ものであるならば、
I'll collapse even though I have the strength to keep going.
体が健康であったとしても、考え、思いが弱いため、前に進むことはできないんですね。
And so the enemy is constantly trying to attack our minds.
なので、悪魔はいつも私たちのこの考え、思いに攻撃を仕掛けてきます。
Just like the book of Job.
ヨブのお話のようです。
Most of the book of Job is the enemy attacking Job's mind, trying to get him into a mess in his brain.
ヨブに対しての悪魔からの攻撃っていうのがヨブに対していろんな考えの火矢を放つんですね。それによってこの思考を間違った方向へと導こうとサタンはするわけなんですね。
He's trying to twist Job's thinking so that Job will start to turn against God and say, God's the problem. I don't want him anymore.
ヨブの考え方を曲げて、そしてそれによって神様が問題なんだ。神様がいけないんだ。神様ともう歩まない。そのような思考に、導こうとサタンはするわけなんですね。
And he does that to us.
同じような策略を悪魔は私たちにしてくるんですね。
Which is why there's so many Christians that they'll be in church for a while and then they just I just can't take it anymore and they leave.
だから多くのクリスチャンは教会に来てその中でだんだんもう無理もうできないって言って教会を離れてしまうことがあります。
Because they weren't guarding their mind.
なぜそれが起きているのか、それは彼らの考え、思いを彼らが守っていなかったからなんです。
And so, well, our helmet is very important.
なのでこの兜をかぶるっていうのはすごく大切なことなんですね。
And that helmet is not right thinking or proper living.
この兜っていうのは正しく物事を考えるってやったり right thinking or
proper living.
正しい生き方をする、ふさわしい生き方をするっていうのが兜ではありません。
Rather, it's the hope of salvation.
この救いの望み、それが兜なんです。
Which means that my helmet is me expecting for Jesus to save me.
この兜っていうのは、イエス様が私を救ってくれるっていうこの思いなんですね。
If I lose that, I'm open to crazy attacks.
その望みを私たちが見失ってしまうならば、私たちは攻撃を受けることになってしまいます。
Now, he continues on that kind of describing the hope of salvation in verse 9.
その救いの望みについて引き続き9節において述べています。
See, in verse 9 he says, For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation,Through our Lord Jesus Christ, verse 10, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with him.
9節と10節。神は私たちが身代わりに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていっても主と共に生きるためです。
See, we're not destined for God's wrath.
私たちは神の御怒りを受ける運命ではありません。
The reason is because Jesus already took God's wrath for us in our place on the cross.
なぜなら主イエス・キリストが神の御怒りを私たちの代わりに受けてくださったからです。十字架上で。
Rather, we are destined for salvation through Jesus Christ.
私たちはキリストと共に救いに預かるように運命があります。
Now here's the thing.Life is full of struggles. Life is full of trials.
人生、生活って正直に苦しみが多くあって、この 試練っていうのが多くありますよね。
Life is full of tribulation.
もう困難が多くありますよね、正直に。
We go through times that are so difficult, we wonder, has God left me?
時々本当に苦しすぎて神様は自分をから去ってしまったのかなって思ってしまうことさえあります。
And it's the people that say, I guess he's left me, that aren't wearing their helmet.
神様は自分と共にいないんだ、神様は自分のところから去っていってしまったんだって思うものは、その人たちはこの兜をかぶっていないんですね。
Because God has promised to save us from the worst tribulation
through Jesus Christ. 神様はイエス・キリストにを通して最も苦しいこの身怒りから、神の身怒りから私たちを救ってくださったと言ってるんですよね。
And we have that hope because we can expect it.
私たちにはその望み、その希望がありますよね。
And if I have that on as a helmet, then no matter what happens that is so difficult in my life, I can still move forward.
その救いの望みの兜をかぶっているならば、何があろうとも、どんだけ苦しかったとしても、私たちはそこに希望を置いて前に進むことができるんです。
I know that, oh man, this is hard, but Jesus is coming back for me soon.
ああ、もうこれ大変だ、難しい。だけど大丈夫、神様もうじき戻ってくるからと言って前に進むことができます。
And this is nothing like what I would experience if I didn't put my faith in Jesus.
キリストに信仰を置いていない、なんだろう、日本語ができない。
And this is nothing compared to the wrath.God's wrath that he'll pour out in the tribulation.
この苦しみは患難時代を通るよりも苦しいものではない、比べることもできないって頭に入れることができます。
And so the expectation of Jesus returning for us, it protects our minds.
なのでキリストがもうじき戻って来られる、そこに期待を置く中で私たちの考え、思いっていうのが守られるんですね。
Now then, lastly thenPaul says in verse 10, he says, you know, Jesus died for us so that whether we are awake or we are asleep, we might live with him.
10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。
Now I want to spend just a minute on this.
少しだけ時間を持ってここを説明します。
Last week we talked about, well, believers who are alive and believers who have already died, as the ones who have already died as being asleep.
先週信仰を持って生きている人と、そして信仰を持っていたけどすでに亡くなった方について話しました。
Chapter 5, Paul actually uses a different word when he's talking about sleep.
で、5章ではこの眠りについて違う言葉を持って話しているんですね。
And so with the word he's chosen during in chapter 5 and with the context, we see that we're not talking about whether we live or die, but rather whether we're awake or asleep. Okay?でその言葉、選んだ言葉を通して、それとも文脈によってパウロが言っているのは、私たちが生きているかどうか死んでいるかどうかではなくて、起きているか、ね、眠っているかということを言っていますね。 In other words, he says, hey, if we're alert like Jesus wants us to be spiritually alert, or even if we're spiritually asleep, spiritually lethargicJesus is still coming back to take us to be with him.
10節で霊的に目覚めていても霊的に眠っていた、としても主と共に私たちは共に生きることができると言っています。
Whether we're staying awake
ってことは私たちが目を覚ましていても、
or whether we're falling asleep spiritually
だって私たちが霊的に眠っていたとしても、
See, it's not about what we do
ってことは、つまり私たちがやっている行動が重要っていうことではなくて、
When it all comes down to it, it's about Jesus dying for us.
最終的に最も重要なことはイエス・キリストが私たちのために死んでくださったこと、それが重要なんですね。
And so because he died for us and because our faith is in him,
イエス・キリストが私たちのために死んでくださったから、そしてそのイエスに私たちが信仰を置いているからこそ、
We're going to be saved from God's wrath.
それによって私たちは神の御怒りから救い出されます。そしてキリストと共に、永遠に共にいることになります。
See, it's not about, I gotta do the right stuff to get raptured.
敬虔されるために正しいこと、ふさわしいことをやっていかなければならないってことではないんですよ。
I just gotta have my faith in Jesus.
私たちはただシンプルにイエス様に信仰を置くだけなんです。
Now, after the rapture, we're gonna be rewarded for the things we've done in this body.
そして敬虔された後に私たちこの体を持ってた 時どのようなことを行ったかによってこの報いっていうのを受けます。
And I get a feeling that the rewards will be better if I've been staying awake than if I've been sleeping the whole time.
もし霊的にこの地上にいるときに、この地上にいるときに霊的に目覚めていていたならば、天での報いっていうのは多くあると思います。
But because my faith is in Jesus, I'm going to be with him for eternity.
しかし、このイエス様に信仰を置いているからこそ、私たちは永遠に主と共にいることになります。
And that's whether I'm a success or a failure in everything.
なので、それが、いろんなことを成功していた人であったとしても、いろんなことを失敗していたと人で、した失敗していた人であったとしても、キリストに信仰を置く者は主と共に、永遠に共にいることになります。
Now, the natural response to such a promise is for me to stay awake.
神様与えてくださるその約束を信頼するならば、必然的に私たちは霊的に目覚め、めているものとなっていくはずです。
Because he's promised to take me to be with him, I want to stay awake and be ready.
イエス様が私たちを迎えに来ると信じているならば、私たちは必然的に霊的に目を覚ましているものとなりたいと望みますよね。
And so that's why in verse 11, Paul says, therefore encourage one another and build one another up, just as you were doing.
11節で、ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。
So finishing up, how can we then keep alert spiritually?
では結論に入りますが、私たちは霊的にどのようにして目を覚ます、覚まし続けることができますか？
How can we stay awake?
どのようにして目を覚ますことができますか？
Well, one way we could say it is live like Jesus is coming back today.
まず一つ目は、イエス様が今日来るかのように、そこを思って生きることです。
But sometimes that's not very clear.
しかし時々それがクリアでないことも正直ありますよね。
Words too cliché. Okay. Now we've already seen that one way to stay awake is to put on faith and love and the hope of salvation.
そして目を覚ますために先ほどお伝えした霊的武具を身につけること、信仰と愛の胸当てをつけること、そして救いの望みの兜をかぶること。
Now, let me just throw out a couple practical suggestions of things I've been thinking. How can I stay awake and thinking of ways that I can adjust my life?
日常的に、この生きている中でどのようにそれを適用するのかなとふと思いました。
I wanna live like Jesus is coming back today.
イエス様が今日帰ってくるかのように私は生きる。
So, so one idea is, you know, we've been given so many material possessions. God's blessed us so much.
一つ目に神様は私たち一人一人にこの物質的に、その祝福してくれてますよね。
Sometimes those possessions can begin to rule over us.
しかし私たちはその所有していることによって、その物質的なものによって、それにとらわれることがあります。
So I'm learning more and more that I need to treat everything that I have as a rental.
私はその自分が持っているものはこれは、永久的に持つものではなくて、これはレンタルしているようにというように物事を考えるようにしています。
As in, use it well.
というのは借り物をレンタルしているということはよく使うということですよね。
Use it what it's for and then take care of it.
ちゃんと必要なとこのものをちゃんと必要な時にちゃんと使う、そしてケアをする。
And then be ready to give it back whenever the owner says I need it back.
そしてこの所有者が返してって言った時にちゃんと返せる状態であること。
Because if I'm attached to anything here, it's not going to go with me to heaven.
もし何かこの地上のものに執着心を持っているのであれば、これはもういらないよ、これを返してって言われた時にそれを手放しにくくなってしまうんですよね。
Another thing very similar is just simply to treat our work, our jobs asTemp jobs.
あとは仕事についてもそうなんですが、それは永久的というよりもそれは一時的なものであるってことを覚えててほしいです。
Do your best.
もちろんベストを尽くしてください。
But don't marry it.
しかしその仕事一筋であってはならないんです。
your job isn't, you know, intimate with you.
この仕事があなたと深い関係を持っているものではないんですね。
Remember that we're going to have better jobs when we're ruling with Jesus.
イエス・キリストと共にいるときに素晴らしい仕事に携わることができるということを頭に入れててください。
And remember that when Jesus comes, we're going to have to leave the jobs behind too.
イエス・キリストが迎えに来られるとき、私たちはこの仕事を去っていきます。
So do your best, but don't marry it.
なので仕事はベストを尽くしてください。しかし仕事中心、仕事一筋にならないように気をつけてください。
The last thing I wanted to mention was simply to なんていうかな、It's easy to get stressed out. What do I do? I got so much to do.
最後に私たちはたくさんやることがあると、ああもうどうしたらいいんだろう、もうたくさんやることがあるのにってストレスを抱えてしまうことが多々あります。
Well, if Jesus is coming back today, then I don't have time to do everything that I gotta do.
イエス様もうじき戻ってくるんだから、すべてをする時間ってないですよね。
Which means I only have time to do the most important thing that I need to do.
ということはつまり大事なことを行う、それが大切ってことですよね。
So do that.
だからその大切なことを行ってください。
Well, what's that?
え、その大切なことって何だろう。
Well, whatever the Holy Spirit shows you is you need to do this today.
聖霊様があなたに今日それを行いなさいって、聖霊が言ったことをそれをその日で行ってください。
I don't know if it's going to Kerama's or if it's planting some plants over in the farm. I don't know what tomorrow brings, you know.
Kerama にことであって、この植物の種を植えることであったり分かりませんが、神様が言っていることをやってください。
But whatever God says, whatever the Holy Spirit leads you, says this is what I want you to do today, then focus on doing what He sees as important.
神様が言っていること、聖霊様が導いていること、それが重要で大切なことなので、それを知って見極めてそれを行ってください。
When you think about it, our life here is very, 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 very short.
考えてみると、この地上での私たちのこの命っていうのは長くはありません。
ニュース
を見る中で、この地上での生活、もうじき終わりが来ると分かりますよね。
So、let's stay awake.
なので、目を覚ましていてください。
Understand what's happening around us.
周りで何が起きているのか気づいて見極めてください。
Of course, in light of what the Bible tells us.
そして、もちろん、神の御言葉に照らし合わせて物事を見極め見ていってください。
And let's be mindful of what God's will is for us.
そして神様の御心は何であるのか、それに心を止め、そしてそれを意識するものとなっていってください。
That way, when Jesus comes, we have no regrets tying us to this world.
なのでイエス様が戻ってきて私たちを迎えに来た時に、私たちは何の後悔もないし、この地上に執着心というのもありません。
Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Lord. Thank you that we know that you're coming soon for us.
イエス様、神様、もう少しあなたが戻ってくることを私たちは感謝します。
Thank you that you've promised, Lord, to save us from your wrath. Thank you so much.
神様、あなたが私たちを身怒りから救ってくださることを約束してくださり感謝します。
We pray that you would strengthen our minds, Lord.
神様とか私たちのこの考え、思いを強めてください。
It seems like sometimes life is so chaotic that we just can't even think straight.
本当に人生生活はもういろんなことが起きすぎて、手に負えないことも正直になります。
But Lord, strengthen our minds and help us to continue to place our hope in you, not in anything in this world.
しかし、神様、その中で私たちの考え、思いを強めてください。
Help us to not put our to help us to put our hope in you and not in anything in this world.
この地上に希望を置くのではなく、あなただけに私たちが望みや希望を置くものとしてください。
Thank you, Lord, that you're coming back for us soon. We look forward to it.
神様、あなたがもうじき戻ってきてくださることを私たちは期待します。
We pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.